僕らが人になる30の方法。その1、あらゆる感情の中で最も大切なコントロールは怒り。人は感情の生き物です。一言で感情といっても様々な種類があります。代表的な感情としては、喜び、怒り、悲しみ、楽しみの4つが挙げられるでしょう。喜怒哀楽は日常に溢れていて、切っても切れない関係です。感情のコントロールが大切だと言われて久しい昨今です。あらゆる感情の中でも最も大切なコントロールは何でしょうか。それは怒りです。喜びや楽しみはポジティブな感情です。コントロールができなくても大きなトラブルにつながることは少ないでしょう。むしろ積極的に感じる機会を増やしていくことで人生は明るく楽しく生き生き過ごせます。TPO に応じて抑える場面もありますが、ポジティブな感情なので比較的コントロールが良いです。一方、悲しみはネガティブな感情です。悲しみを感じると何をする気も起きなくてじっとしたくなります。ネガティブな感情のため注意は必要ですが、悲しみを感じたからといって即トラブルに発展することはありません。悲しみは時間による解決が可能です。落ち込んだり涙を流したりすることはありますが、時間が経過していくうちに立ち直ります。たっぷり涙を流すこともありますが、涙を流した後はすっきりします。しかし、怒りだけは違います。喜び、楽しみ、悲しみと比べて怒りは特別注意が必要な感情です。瞬間的に湧き上がる強い怒りはいわば刃物のようなものです。怒りはそのままストレートに出してしまうと大きなトラブルに発展しかねません。声を荒られたり、口論になったりして人間関係に大きな亀裂を生む可能性があります。怒りの程度によって事件や暴力に発展することもある。怒りを爆発させると待っているのは後悔です。取り返しのつかない悲劇を生む可能性もゼロではありません。あらゆる感情の中で最も大切なコントロールは怒りなのです。怒りだけはコントロールできないで済ませるわけにはいきません。すべての人にとってコントロールが必要です。ビジネスやプライベートでトラブルを避けるためにも怒りを理性で抑えられるようになっておくことが必要です。自分に合った怒りのコントロール法を身につける。怒りのコントロールにはいくつかの手段があります。水を飲む、深呼吸をする、顔を洗う、怒りの原因を書き出す、高い視点から物事を捉える、その場から離れる、一旦会話を中断して場を改める。自分に合った怒りのコントロール法を身につけておきましょう。日頃から怒りのコントロールを心がけることで脳の前頭葉が鍛えられていきます。定期的なストレス解消を心がけ、怒りをためないようにすることも欠かせません。さまざまな失敗や苦労を経験して人生の場数を踏むことも大切です。怒りはストレスに直結するため、きちんとコントロールしておくことが大切です。怒りに振り回されると思うような人生は歩めなくなってしまいます。大人としても社会人としても怒りのコントロールは必須スキルとして身につけておく必要があるのです。あらゆる感情の中でも怒りのコントロールだけはできるようになっておく。怒らない人になる30の方法。その2、イライラしない、腹を立てないという目標を立てるだけで感情のコントロールが上手くなる。イライラしないためにはどうすればいいのでしょうか。腹を立てないためにはどうすればいいのでしょうか。イライラしない、腹を立てないという目標を立てましょう。達成できるかどうかは一旦脇に置いて、まず目標を立てるのです。目標のありなしは全く違います。目標を立てることは強く意識することです。強く意識すると人は変わります。感情が高ぶったとき、抑止が働くようになります。イライラしない、腹を立てないと目標を立てたんだから、しっかり感情をコントロールしなければ、と意識します。ギリギリのところでぐっと踏ん張れます。以前より感情のコントロールがうまくできるようになり、平常心を保てるようになるのです。もちろん、目標を立てても必ず達成できるわけではありません。気持ちに余裕がないときは、感情のコントロールがうまくいかなくて、イライラしたり腹を立てたりすることはあるでしょう。それでも、目標を立てる前に比べれば、頻度はぐっと減っているはずです。ゼロにできなくても、減らせただけでも十分有効と言えます。できれば、きちんと紙に書いておくといいでしょう。近くさせることは大事です。思うだけでは曖昧になったり、すぐ忘れたりするので、目に見える形や消えない形にするのが得策です。書くときは、鉛筆より、ペン、細字より、太字、小さな字より、大きな字の3つのポイントを心がけると、より効果的になります。書いた紙は部屋の壁に貼ったり、デスクマットの下に挟んだりしておきます。人に見られたくないなら、手帳、スマホのメモ帳、鍵付きの日記など、プライバシーが守られたところに書いておくといいでしょう。イライラしない、腹を立てないという目標を立てる。怒らない人になる30の方法。その3、喧嘩の原因のほとんどは些細なことに過ぎない。街を歩いていると、喧嘩をしている2人に出くわすことがあります。大きな声でやいやいやっていて、お互いとも譲りません。そばにいた人に何があったのか聞いてみると、ある共通点があります。大抵、些細なことが原因なのです。足を踏まれた、肩がぶつかった、言い方が悪かった、失礼なことがあった。激しく喧嘩をしているので、重大なことがあったのかと思いきや、実際は逆です。そんなことで揉めているの。と、拍子抜けすること、些細なことが原因です。喧嘩をしている2人はものすごくひどいことをされたと激しく興奮状態ですが、第三者から見ると何でもないことです。大きく深呼吸をして、普通に謝ったり、感情を抑えたりすれば済む話です。冷静に喧嘩の原因をチェックすると、意外とそうした些細なケースが多いのです。それは自分にも言えることです。カチンとすることがあって、誰かと衝突することがあるかもしれません。ふつふつ腹渡が見えくりたり、怒りが爆発しそうになることがあるかもしれません。そんな時、一度立ち止まって、冷静に原因を探ってみましょう。冷静な視点で振り返ってみると、なぜ私はこんなことで腹を立てているのだろう。と、拍子抜けすることがほとんどです。いつの間にか感情がヒートアップして、一時的に我を失っているだけのこと。大げさに物事を捉えているにすぎません。喧嘩の原因の9割は些細なことです。些細なことなら気にしないのが一番です。喧嘩は同じレベルの者同士でしか生まれません。相手の方が悪いと思うことであっても、よくよく考えてみると、自分にも非があるケースが多いもの。お互いに原因があるなら、どっちもどっちです。自分の方が大人になれば済む話です。しっかり感情をコントロールして、器の大きな人になりたいところ。むっとしたら大人になるチャンスなのです。誰かと喧嘩をしそうになったら、本当に喧嘩をするだけの原因なのか、一度冷静に振り返ってみる。怒らない人になる30の方法。その4、気持ちの切り替えイコール動きの切り替え。気持ちの切り替えるにはどうすればいいのでしょうか。動きを切り替えましょう。気持ちの切り替えイコール動きの切り替えです。どうすれば気持ちを切り替えられるだろうかと机に向かって一生懸命考える人がいます。残念ながらそれはあまり意味がありません。動きが変わっていないからです。じっとした状態のままで気持ちがガラッと切り替わることはありません。同じ気持ちが続くだけです。塞ぎ込んだ気持ちから抜け出したり、暗い気持ちから明るい気持ちになったりすることは困難です。むしろますますストレスをためることになって逆効果になりかねません。気持ちの切り替えるには動きを変えるのが一番です。外に出て散歩を楽しみましょう。太陽の光、街の風景、風の香り、すれ違う人、小鳥の鳴き声。外を歩いているだけでいろいろな刺激が飛び込んできます。美味しいものを食べましょう。パスタ、ハンバーグ、焼肉、パンケーキ、スイーツ。腹を満たすことは心を満たすことです。美味しいものを食べれば元気が出て脳の調子も上向きになります。筋トレをしましょう。腕立て伏せ、腹筋、スクワット、ダンベルトレーニング、ベンチプレス。たっぷり筋肉を動かせばストレスを解消でき、汗もにじみ出てきます。気持ちの切り替えるために散歩、食事、筋トレなど別々のことをしているようですが、本質は同じです。結局のところ動きを変えているのです。動きを変えることで入ってくる刺激が変わり、入ってくる刺激が変わることで気持ちが切り替わります。体の動きを変えることで血行や心拍数も変化します。結果としてリセット効果が得られるのです。今までとは違った動きをする。怒らない人になる30の方法。その後、軽症が漏れているだけで腹を立てない。とある市で納税通知書の軽症漏れのトラブルがありました。宛名の様、来日されていない納税通知書が納税者に送付されてしまったのです。 受け取った人が見れば自分が呼び捨てをされたように感じるでしょう。市はウェブサイトで謝罪コメントを発表する事態になりました。継承漏れの原因は通知書の様式の変更でした。今までの通知書はもともと継承が印字されていた様式でしたが、新しい様式は継承なしのものでした。継承をつけて印字すべきところで起きたミスとのこと。つまりうっかりが起きたということです。こうしたトラブルの際腹を立てる人がいます。継承がないなんて納税者に失礼だと。確かに継承がないのは良くないことですが、だからといって腹を立てることのことではありません。そこに悪意はありません。わざとやったことではなく、ただのチェック漏れにすぎません。納税期待を間違えていたわけでもなく、致命的なミスというわけでもありません。一目見て担当者のうっかりであることはわかるはずです。日常ではよくあることです。ヒューマンエラーは必ず起きます。ゼロに近づけることはできても、ゼロにはできません。人は誰でもうっかりを経験します。こういう時こそ寛大な心です。人生を生きていく上で寛大な心は大切です。できることなら継承がない分インク代が節約できたねという考え方をしたいところ、そういう前向きな考え方ができれば寛大な心でニコニコできるのです。これはメールでもよく起こります。社内向けメールや社会向けメールでも継承漏れのメールがよく見受けられます。おそらく今この瞬間も継承漏れのメールが世の中を飛び立っているでしょう。継承がないメールを受け取った時はうっかり漏れたのだろう、ミスをしてしまうほど忙しかったのだろうと思えばいいこと。それだけのことです。悪意がないのは明確なのですから、ポジティブに解釈した方が精神衛生的にも良い状態でいられます。大きな心を持てば優しい気持ちでいられるのです。継承が漏れていたら腹を立てるのではなく寛大な心でない。怒らない人になる30の方法。その6、頭に血が上ったときは一旦会話を中断するのがベスト。会話をしているとき頭に血が上ることがあるでしょう。思い通りに会話が進まないとだんだん感情が高ぶっていき怒りのボルテージが上がります。気がつくと頭に血が上っている自分がいるのです。頭に血が上ったとき心がけたいことがあります。一旦会話を中断してください。そのまま会話を続けるのは危険です。高音になります。余計な一言を言ってしまいます。相手を傷つける発言をしてしまいます。頭に血が上ったまま口を開くと感情に任せた発言となりろくなことになりません。冷静さを失っているため言葉を選べなくなります。後になってあんなことを言うべきではなかったと後悔するのがオチです。相手を傷つけてしまい場合によっては一生の傷をつけてしまうこともあります。会話がめちゃくちゃになるばかりか人間関係に亀裂が入ることになりかねません。後から謝って発言を撤回すればいいだろうと思いますが、単純なことではありません。発言を撤回しても発言した事実は変わりません。相手は許してくれるかもしれませんが、相手が受けた心の傷は残ります。頭に血が上ったら一旦会話を中断するのがベストです。頭がクラクラしているので後から改めて話をしましょう。一言断りを入れた上で場を改めましょう。一旦時間を置いて落ち着いた上で話をすれば冷静な話ができます。どうしても場を改められないなら長めのブレイクタイムを設けてください。できれば1時間以上は時間を空けたい。どんなに短くても30分は時間を空けるようにしましょう。お手洗いに行ったり、冷たい飲み物を飲んだり、深呼吸を繰り返したりするなどして、落ち着きを取り戻すことに集中しましょう。冷静になっていれば、言葉を選びながら会話ができます。頭に血が上ったときは、一旦会話を中断して場を改める。どうしても場を改められないときは、1時間以上の長めのブレイクタイムを設ける。怒らない人になる30の方法。その7、子供の悩みを聞くとき、仮に聞き方になっていませんか。大人が大人の悩みを聞くときは、真剣に聞きます。顔と体を相手の方に向け、真剣な表情と態度を見せます。うなずきながら、聞き、話の腰を折らず、傾聴に集中します。真剣に聞く姿を見せることで、相手も心を開きやすくなります。大人の悩みは深刻で複雑なものが多いので、聞く方もおのずと真剣になるものです。大人同士だと私も同じことに悩んでいて、私の知り合いにも同じことに悩んでいる人がいて、となりやすい。人事とは思えず相手の悩みが身近に感じられます。相手と立場や年齢が近いと共感しやすいケースも多くなり、おのずと真剣な聞き方になるものです。ところが大人が子供の悩みと聞くときになると様子が変わります。往々にして仮に聞き方になりがちです。大人から見ると子供の悩みは小さなことに思えます。子供時代の経験は良いことも悪いことも一度自分が通ってきた道です。私も昔同じことを経験した。今思えば大したことに悩んでいたとなります。自分も子供の頃同じことを悩んでいて、大人になった今なら大したことではないとわかります。そのため子供が悩みを打ち明けたとき、なんだそんなことかと言わんばかりの態度を見せやすいのです。鼻で笑ったり、話の腰を折ったり、大したことではないと言い放ったり。心当たりがあれば要注意です。いい加減な聞き方をしていると子供は不信感を覚えます。自分の悩みが真剣に聞いてもらえていないと感じて心が傷つきます。そして思い切って悩みを打ち明けたことを後悔するのです。子供の悩みとはいえ子供なりに真剣です。大人には些細なことに思えても子供には深刻で複雑な問題です。人生を左右すること重大なことだと感じています。子供の悩みを聞くときは大人の悩みと聞くのと同じように真剣に聞くことです。顔と体を相手に向けます。話の腰を折らず傾聴に集中します。うなずきながら聞き、共感の姿勢や相手に寄り添う姿勢を見せます。相手が子供であっても誠実に聞くこと。大人が真剣な聞き方をすれば子供は心を開きやすくなります。子供の悩みを聞くときは大人の悩みを聞くときと同様真剣になりましょう。真剣に悩みを聞いてくれる親を子供は嬉しく感じます。親子関係にもプラスに働くのです。そして親なりに本気で子供の悩みに回答します。その真剣な姿勢は必ず子供に伝わります。悩みを打ち明けてよかったと思うのです。子供の悩みと聞くときは大人の悩みを聞くのと同じく真剣になる。怒らない人になる30の方法。その8、親に勝手に大事なものを処分されても恨まない、腹を立てない。実家にある大事なものを親が勝手に処分することがあります。実家を離れて一人暮らしをしていて、久しぶりに帰省をしたときそれがなくなっていることに気づきます。あれはどこにやったのと親に聞くと、処分したよとさらっと言うのです。そういうときは絶望感を覚えます。なんてことをしてくれたんだと憤りを覚えることもあるかもしれません。貴重なものだったり、昔からコツコツ集めていたものだったり、時間とお金をかけたものだとなおさらです。やりきれない思いがするのです。しかし親を恨まないことです。親は悪くありません。普通に処分をしただけです。自分にとっては大事なものでも親から見るとゴミにしか見えないケースはよくあることです。ゴミだと思ったから処分しただけです。最初は不満いっぱいでイライラするところですが、冷静になることです。いつの間にか大事なものが処分されてしまいました。辛く悲しく絶望感を覚えますが、実際は何でもありません。命が取られるわけでも大きな借金を背負うわけでもありません。前向きに考えればいいのです。身軽になった、執着から解放された、部屋がすっきりしたとポジティブに考えればまあいいかと思えるでしょう。代わりに親が処分してくれたと思えばいいのです。ないと生きていけないと思っていましたが、気のせいです。実際になくてもいないと生きていることに気づかされます。ショックはショックですが、健康に影響はありません。人生が終わったと思うかもしれませんが、普通に明日はやってくるし、まだまだ人生は続きます。なければないで何とかなるものです。自分にも非がある。そもそも自分にも非があると言えます。処分してはいけないと親に伝えておかなかったことが原因です。一人暮らしで実家を離れているなら、親が子供の部屋を掃除するのは普通のことです。荷物の処分をすることも十分予想できます。子供の持ち物でもゴミだと判断したものは処分することも考えられたはずです。責めるなら親ではなく自分です。勝手に処分した親が悪いように思いますが、危機管理意識が低い自分にも非があると言えます。保管したいものがあるなら、今度はきちんと親に伝えておきます。これは大事なものだから処分しないでと念押ししておけば、親も理解して安易に処分することはありません。口頭だけでも十分安心とは限りません。 口頭で伝えたとしても失念することが予想されます。年を取れば記憶力は低下します。そのため実家を離れる間は保管料、処分現金といった注意書きを貼っておく工夫をしておくと万全です。仕事でも言えることですが、口頭と文書の両方で伝えておけばトラブル発生は防げるのです。親に大事なものを処分されても腹を立てない。怒らない人になる30の方法。その9、キャンセルの連絡があっても腹を立てない。お礼の言葉を伝えるのがスマート。ネットショップで本の注文をしました。首を長くして入荷を待っていましたが、数日が過ぎていき1週間経ってもまだ連絡がありません。10日目にしてようやく連絡がありました。入荷の連絡かなと思いきや違いました。キャンセルの連絡です。メーカーにて品切れ、再販なしとの連絡があり、手配ができないとのこと。何日も待たされた挙句、結局キャンセルで終わることになりました。さて、こんな状況の時、あなたならどうしますか？こうした時、腹を立てる人がいます。連絡が遅いです。ダメなら最初からそう言ってください。と。これはよくありません。待たされるのはストレスかもしれませんが、大きなトラブルがあったわけではありません。単にメーカーにて品切れ、再販なしというだけのこと。お店の立場からすると、キャンセルの連絡を入れるのは心苦しいもの。ここで腹を立てても仕方ありません。ブツブツ文句を言ったところで品切れが解消されるわけでも、再販が行われるわけでもないのです。こういう時こそ、スマートな対応を心がけましょう。お礼と感謝のメッセージを送るのです。メーカーにて品切れ、再販なしとのことを承知いたしました。お忙しい中、わざわざご連絡いただきましてありがとうございます。また、ご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。これでいいのです。シンプルに承知しましたという返事だけで済ませるのもいいですが、できればお礼の言葉を添えると好印象です。そして、またご縁があればよろしくお願いしますと締めくくれば、ますます好印象につながります。品切れ、再販なしは仕方ないことです。お店の人にミスがあったわけではありません。もっと早く連絡があればよかったと思うところですが、お店の人も最善を尽くしました。何かの巡り合わせで、またご縁がある可能性もゼロではないのですから、お礼の言葉で気持ちよく締めくくるのが良い。素直にキャンセルを受け止め、そのまま諦めるか、中古を探すかなど、次のアクションを考えましょう。キャンセルの連絡があっても、素直に受け入れ、お礼を伝える。怒らない人になる30の方法。その10、怒りを感じるのはいい。怒りを爆発させるのがいけない。穏やかな人。そう聞いてイメージするのはどんな人ですか？穏やかな人イコール怒らない人と考える人も多いのではないでしょうか。確かに怒ることがなければ穏やかな人が実現します。いつも穏やかに振る舞う。余裕のある雰囲気が漂っている。不快なことをされてもニコニコしながら優しく許してくれる。もちろん常に平穏な心を保てるならベスト。一切動揺せず怒りを感じない振る舞いができれば理想的です。怒ることがなければ結果として穏やかな人になるでしょう。しかしここに誤解があります。実際のところ完全に怒りを感じない生き方は難しいのが現実です。私たちが生きるのは情報社会、スピード社会、ストレス社会です。変化と刺激に溢れているのが現代社会。目まぐるしい社会の中で生活をしていると少なからず怒りを感じる場面があります。迷惑なことがあれば誰でもムッとするでしょう。思い通りにいかなかったりトラブルに巻き込まれたりすればイライラすることもあります。全く怒りを感じないならもはや聖人君子です。普通の人なら不快なことをされたら怒りを感じて当然です。怒りを感じるのはいいのです。怒りを感じるのは普通の人間である証拠です。怒りを感じるまではまだ誰にも迷惑をかけていないので許容範囲です。では何がいけないのか。怒りを爆発させるのがいけないのです。怒りを爆発させると相手にストレスをぶつけることになります。摩擦や対立が生まれたり口論や喧嘩になったりなど本格的なトラブルに発展します。人間関係にひびが入ります。時には取り返しのつかない出来事に発展することもあるのです。大切なのは怒りを爆発させないこと。怒りを感じるまでは OK ですが、爆発させるのは NG です。怒りを感じることはあっても表に出さないようにしましょう。心の中は怒りでムカムカしていても表向きは平静を装いニコニコします。深呼吸で息を整え心を大きくして怒りを沈めるよう心がけます。怒りをコントロールする自信がなければ一度その場から離れて時間を置くのがいいでしょう。時間が経つにつれて怒りが静まっていき冷静を取り戻せます。怒りを爆発させることさえなければ人付き合いには影響しません。ニコニコしていれば周りから心が広い、器が大きいと評価してもらえるでしょう。怒りを感じることはあっても爆発させないことが大切なのです。怒りを感じることはあっても爆発させないようにする。怒らない人になる30の方法。その11、ストレスを感じる人とは距離を置いていい。ストレスを感じる人がいれば距離を置いていいのです。むしろ距離を置かなければいけません。性格が苦手という人がいるでしょう。どうしても合わないという人もいるでしょう。嫌なことを言ってくる人や生理的に受け付けない人もいるかもしれません。一緒にいるだけでストレスを感じる人がいるものですね。世の中には色々な人がいて、当然自分と合わない人もいます。強いストレスを感じているなら無理に付き合っても辛いだけです。心がすり減って息苦しさを感じます。イライラさせられストレスも溜まります。ずっと一緒にいると肉体的にも精神的にも調子が悪くなります。だから距離を置くのです。無理に仲良くなる必要はありません。みんなと仲良くするべきと思い込んでいる人がいますが大きな誤解です。コミュニケーションの達人でない限りそれは無理な話です。相手に申し訳ないと思う必要はありません。縁を切るわけではなく距離を置くだけのことです。縁を切るのは大げさでも距離を置くくらいなら取り組みやすいでしょう。なんて私はひどい人間なのだろうと自責の念を覚える必要もなし。相手に悪いことをしているように感じるかもしれませんが考えすぎです。距離を置くことはマナー違反でも法律違反でも何でもありません。罪悪感を覚える必要は一切ないのです。毎日会社で顔を合わさなければいけない人もいるでしょう。そういう人とは必要最低限のやり取りで乗り切りましょう。挨拶や業務連絡などやるべきことさえやっていれば何も文句は言われません。簡単なことですね。ストレスを感じる人と距離を置けばそれだけストレスがぐっと軽くなります。自分で自分を大切にしてください。誰も助けてくれません。自分のことは自分で守りましょう。あなたの味方はあなた自身です。ストレスを感じる人がいれば無理に付き合うのはやめて距離を置く。怒らない人になる30の方法。その12、動きが遅い人にイライラしてはいけない。その人にとって普通のペースなのだ。時折動きが遅い人を見かけることがあります。歩くのが遅い人、話すのが遅い人、仕事をするのが遅い人、全てのことが遅い人。動きが遅い人にイライラすることはありませんか？さっさと歩いてほしい。話し方をもっと早くしてほしい。仕事のスピードをもっと上げてほしい。動きの遅い人がいると待たされている感があります。だんだんイライラしてくるかもしれません。待たされている時のストレスは意外と大きいものです。しかしここが要注意です。動きが遅い人にイライラしてはいけない。その人はあなたを困らせようとわざと遅く動いているわけではありません。あなたにとって遅いペースに感じてもその人にとっては普通のペースです。相手に悪意や悪意はないことを理解してください。相手をせかすのは車の煽り運転と同じ。人によって価値観が違います。生まれも育ちも人それぞれですが、人によって考え方が異なって当然です。これはペースについても同じです。人によって普通のペースが違うことを理解してください。動きの遅い人がいてもその人にとって普通のペースなのだねと思えばいいことです。そこでバカにしたり悪口を言ったり無理にせかしたりしないことです。早く動いてほしい、スピードアップしてほしいと思うかもしれませんが要注意です。自分の方が早いからといって相手をせかさないことです。無理にせかすと事故を招いたりトラブルにつながったりする可能性があります。イライラをぶつけたところで仕方ありません。車の煽り運転と同じです。動きが遅い人にイライラするのは自分に余裕がない証拠。ここで一つ気づいてほしいことがあります。 なぜ動きが遅い人にイライラしたのかです。相手の動きが遅いからと思うかもしれませんが、そうではありません。動きの遅い人に非があるのではありません。それだけ自分に余裕がないのです。動きが遅い人にイライラするのは自分に余裕がない証拠です。これは由々しき事態です。スピード重視の生活もいいですが、だからといって余裕のない生活を送るのは良くありません。余裕のない生活になるくらいなら少しスピードを落とした方が健全です。余裕はスピードよりも大切な要素です。余裕があるから当たり前の幸せを実感できたり、質の高い生活を実現したりできます。人に優しくできたり、相手の気持ちに配慮したりできるのも余裕があるおかげです。動きが遅い人にイライラしたら心に余裕がない状態です。自分にイエローカードを出してスケジュールを調整するなり、生活スタイルを見直すなりして余裕を作ってください。精神的豊かさには余裕が欠かせません。心に余裕を持てば動きが遅い人がいてもイライラすることはありません。動きの遅い人を見てイライラしない。怒らない人になる30の方法。その13。仕事ができる人は条件付きのイエスを身につけている。仕事ができる人とできない人はどこに違いがあるのでしょうか。その一つは脳の豊かさにあります。仕事ができない人は脳を伝えるとき、〇〇がないのでできませんという言い方をします。データがないのでできません。身分証がないのでできません。予約が埋まっているのでお申し込みできません。シンプルに事実を伝えています。明瞭な言い方なので分かりやすいのですが、少々言葉にトゲが感じられるのではないでしょうか。できないは強い否定が感じられる言葉です。ストレートにできないと言われると相手は強く拒絶されたように感じます。いくら事実とはいえズバッとした脳の言い方だと相手をがっかりさせてしまいます。時には不快にさせたり怒らせてしまったりすることもあり、トラブルに発展することもケースも少なくありません。仕事ができる人は同じ脳を伝えるにしても言い方に工夫があります。〇〇があればできますというポジティブな言い方をするのです。これを条件付きのイエスと言います。例えば次のような言い方があります。データがないのでできませんではなく、データがあればできます。身分証がないのでできませんではなく、身分証があればできます。予約が埋まっているのでお申し込みできませんではなく、キャンセル待ちであればお申し込みできます。同じ言い方でも受ける印象が違いますね。言葉の最後をイエスで締めくくるとポジティブ感がアップします。受けてはそうか、〇〇があればできるのかと希望を感じ、それなら少し検討してみようかと前向きになれます。同じ事実を伝えるにしてもポジティブな言い方の方が好かれるのです。脳を伝えるときは〇〇がないからできないより〇〇があればできるという言い方がおすすめです。条件付きのイエスを口癖にすればますますあなたは仕事ができるのです。〇〇がないのでできませんではなく、〇〇があればできますという言い方をする。怒らない人になる30の方法。その14。調子が出なくてもしばらく続ける。苦しくなってもしばらく続ける。調子が出ないときどうするか。しばらく続けましょう。マラソンと同じです。しばらく走り続けているとだんだん調子が出てきます。体が温まってきて自分のペースをつかめきていい感じになってきます。気づけば絶好調になっているのです。苦しくなったときどうするか。しばらく続けましょう。これもマラソンと同じです。しばらく走り続けていると面白い現象が起こります。だんだん苦しさが消え爽快な気分になってきます。ランナーズハイです。ハイの状態になると重かった体が急に軽くなります。羽が生えたかのような浮遊感に包まれ、不思議なエネルギーも湧いてきて10キロ20キロとスイスイ走れます。気づけば半分が終わっていてフィニッシュが目前になっているのです。調子が出ないのはまだ始めたばかりだからです。しばらくすれば調子が出ると分かっていれば続けられます。苦しいのはまだハイの状態になっていないからです。しばらくすれば爽快な気分になると分かれば続けられます。人間には続けることで調子が生まれたり爽快になったりする仕組みが備わっています。そういうものだと思えば自分を信じて続けられます。すぐ諦めるのではなく、とにかく続けることが大事なのです。調子が出なかったり苦しかったりしてもしばらく続ける。怒らない人になる30の方法。その15。注意されて逆ギレすることほど見苦しいことはない。注意したとき逆ギレする人がいます。うるさいなと声を荒げたり、別にこれくらいいいでしょと開き直ったり、親切に注意をしていただいたにもかかわらず謝るどころか腹を立てるのです。これはよくありません。注意をされて逆ギレすることほど見苦しいことはありません。注意をされたということは何か良くないことをしているということです。マナー違反、ルール違反、モラルに反する行為などなど、お店の人から注意を受けることもあれば、見ず知らずの人から注意を受けることもあります。悪気があったわけではなく、マナーやルールを知らなくて NG 行為をしていることがありますね。誰でもうっかりはあるものです。素直にごめんなさいと謝れば済む話です。ぐだぐだ文句は言いません。ここで逆ギレをするとせっかくの親切が台無しです。話がごちゃごちゃしてトラブルに発展する可能性もゼロではありません。自分に非があるなら素直に謝りましょう。乱暴な口調で注意されることもあるかもしれませんが、あまり深く気にしないことです。心を大きくしてきちんと感情を抑えることが大切です。見ず知らずの人から注意を受けたとしても、冷静を心がける点は同じです。知らない人から言われるとムッとするかもしれませんが、余計な反論は控えておくのが得策です。注意を受けたときはマナーやルールを知るチャンスでもあります。そうか、これは NG だったんだね。こうすればいいねと考えます。NG な振る舞いが分かることで大人へと成長するのです。注意を受けたときは逆ギレをせず素直にごめんなさいをする。怒らない人になる30の方法。その16。せっかちなのはいい。ピリピリした雰囲気を出すのがいけないのだ。せっかちはいけないことであると思われています。あなたはせっかちだねと言われるとなんとなくいい気がしないもの。ネガティブな評価をされているような印象を受けるのではないでしょうか。せかせかしていると落ち着きがない印象が出て周りにプレッシャーを与えてしまいます。できるだけせっかちな性格は直した方がいいという人が多いものです。ここに誤解があります。本来せっかちであることはいいことです。言い換えると行動力がある、スピードがある、仕事が早いということです。せっかちな人は仕事は後回しにせず、むしろ前倒しで進めようとします。明日できることもできるなら今日のうちにやろうとします。どんどん前倒しで動いていくので仕事が予定より早く進み、それゆえ結果を出すのも早くなります。フロア移動の際もワンフロアやツーフロアならエレベーターより階段を使います。よく階段を使うので適度な運動にもなり足腰が鍛えられます。成功者はせっかちな人ばかりです。人より早く行動することは成功に欠かせない要素です。せっかちであるのは悪いことではなく、むしろ良いことなのです。ではせっかちの何が悪いのか。ピリピリした雰囲気を出すのがいけないのです。せっかちな人は落ち着きのない振る舞いが目立ちます。しょっちゅう時計を気にしたり、まくし立てるような話し方だったり、小走りが目立ったり、もたもたしている人がいるとつい厳しい態度を取ってしまいがちです。急いでいるのだから早くしろと言わんばかりの態度になり、ピリピリした雰囲気になりやすい。短期のような印象を与えがちです。そのことで周りにプレッシャーを与えてしまい、時には不快な気持ちにもさせてしまうのです。これはよくありません。せっかちな人が嫌われる理由はここにあります。せっかちは素晴らしい性格ですが、一方で言葉や態度には気をつけることが大切です。ピリピリした雰囲気を出さないよう心がけるのです。できるだけ余裕と落ち着きのある態度を見せます。頭の中はハイスピードでも表に出さなければいいのです。心では早く早くと思っていても、ニコニコした表情を心がけたり、柔らかい態度を意識したりします。相手の仕事が遅くて屈指したいときは言い方に注意します。早くしてくださいという命令形ではなく、お手伝いできることはありませんかという疑問形の言い方をします。今すぐやりましょうと相手に押し付けるのではなく、よかったら今のうちにやりませんかという提案の言い方をします。せっかちな人は性格を直す必要はなく、むしろその性格を生かしましょう。とにかくピリピリした雰囲気を出さないこと。柔らかい態度を意識して落ち着いた雰囲気を醸し出せば、人に嫌われることはないのです。せっかちな人はピリピリした雰囲気が出ないように注意する。 怒らない人になる30の方法。その17。悔し涙を流せるときは流せるだけ流しておこう。試合に負けて悔しいときは悔し涙が流れます。悲しい気持ちで流れるときもあれば腹立たしい気持ちで流れるときもあります。悔しくてたまらないときは自然と涙が溢れます。悔し涙を流せるときは流せるだけ流しておきましょう。思い切り泣いてもいいし、むしろ思い切り泣いた方がいいのです。悔し涙ほど美しい涙はありません。自分では恥ずかしく感じるかもしれませんが、端から見ると実に美しく感じられます。悔し涙が流れるくらい本気だったということです。一生懸命頑張ったということです。だから悔し涙が流れるのです。悔し涙はいつでも流せるものではありません。悔し涙を流せるのは直後のみです。しばらく経てば落ち着きを取り戻します。時間は心の万能薬です。どんなに感情が荒れていても時間が経てば安定してきます。悔し涙を流した後は不思議と気持ちがすっきりしています。すると今度は悔し涙を流そうと思っても流せないのです。長い人生を見ても悔し涙を流す機会はなかなかありません。意外と少なくほんの数える程度しかありません。あなたの人生を振り返っても今まで悔し涙を流した経験は数える程度しかないはずです。悔し涙を流せるのは貴重な機会と言えるのです。しっかり悔し涙を流しておくことは成長の原動力になるという意味もあります。悔し涙は力になります。悔し涙をバネに変えてください。悔し涙をたっぷり流すと流した涙の量だけ強いバネに変わります。ここで終わってなるものか。次こそは結果を出す。という気持ちが湧いてきて成長の原動力になるのです。あの時の悔し涙が私を成長させてくれたという気がやってくるのです。悔し涙を流せるときはしっかり流しておく。怒らない人になる30の方法。その18。人からわがままを言われたら試されていると考える。怒らない人になるためにはどうすればいいのでしょうか。わがままを言われたとき試されていると考えるのです。お客様からわがままを言われたとき試されていると考えましょう。友人や恋人からわがままを言われたときも試されていると考えましょう。相手に服従するような感覚を覚えるかもしれませんが、一旦それは横に置いてください。嫌な顔を見せません。できればニコニコした表情を見せられるようにしたい。わがままを言われたとき自分勝手だなと思えば腹が立ちますが、試されていると思えば不思議と許せます。そしてよし受けて立ってやろうと頑張れるのです。わがままは味方を変えれば試練です。試練を乗り越えることで自分の成長にもつながって器も大きくなります。相手が嫌いな人なら神様から試されていると思ってみてください。見たくも話したくもない相手なら鬼の姿をした神様と思えばいいことです。神様から試されていると思えばどんなわがままでも戻せるし頑張ろうと思えるはずです。時には無茶なわがままを言われることもあるかもしれません。そんな時でもやはり試されていると考えるのです。無茶なわがままでもベストを尽くして答えるようにしたい。完全に叶えられないならできる範囲で叶えるようにしてみてください。試されていると思えば怒らなくて済むし自分の成長にもつながるのです。人からわがままを言われたら試されていると考える。怒らない人になる30の方法。その19。イライラした時は蒸しタオルを顔の上に置くだけでいい。理髪店や美容院ではカットが終わった後蒸しタオルを顔の上に乗せてくれることがあります。この時の快感たるや筆舌に尽くしがたい。本当に心から癒されます。ふわっと体が宙に浮くような心地よさがあります。温かく湿っていることがポイントです。適度な水分が皮膚を優しく刺激してくれます。包み込まれるような心地よさがあり、体全身の力が抜けるような安心感があります。蒸しタオルを乗せたままマッサージをしてもらうと強烈な眠気が襲いすぐ眠れそうです。このサービスが大好きという人も多いのではないでしょうか。イライラした時は蒸しタオルを顔に乗せてみましょう。顔の血行が良くなり新陳代謝を促す効果もあります。温かいものでもいいですが冷たいものでも構いません。たったこれだけで気持ちが落ち着きます。水分の蒸発とともにあなたのイライラも蒸発していくのです。イライラしたときは蒸しタオルを顔の上に置いてみる。怒らない人になる30の方法。その20。人のおせっかいにイライラしたらでもありがたいことだよねを続けよう。人のおせっかいに悩まされることはありませんか。相手は親切のつもりでもこちらとしては余計に感じられることがあります。上司のアドバイスがストレスということがあるでしょう。陳腐なアドバイスは役に立たなくて戸惑うこともあるかもしれません。すでに分かっていることをくどくど言われるのは時間の無駄に感じられます。必要としていないアドバイスは余計におせっかいに感じられます。親の感情が鬱陶しく感じられることがあるでしょう。余計なおせっかいをされるとそこまでお願いしていませんと言いそうになりますね。相手に悪気はないのは分かっていても余計なおせっかいはストレスを感じることがあるものです。ストレスを感じると素直にありがとうございますの一言も言いにくくなります。ついやめてくださいと声を荒らげそうになることもあるかもしれません。こうしたシチュエーションの時気持ちを落ち着かせる良い方法があります。人のおせっかいにイライラしたらでもありがたいことだよねを続けてみてください。心の中でつぶやくだけでいいのです。上司の余計なアドバイスにムッとしたらおせっかいだなでもありがたいことだよねと続けましょう。すでに分かっていることは余計に感じられますが無駄ではありません。大切なことを再確認させてくれることに役立ちます。親の感情が鬱陶しく感じられたらおせっかいだなでもありがたいことだよねと続けましょう。親が干渉するのはそれだけこう心配している証拠でもあります。鬱陶しく思うこともありますが、経済的援助があったり、いざというとき助けてもらえたりするでしょう。親が元気に来てくれることもありがたいことです。おせっかいに感じても、でもありがたいことだよねが続くとポジティブに捉えられます。気に入らないことであっても、それほど悪いことではないと思います。負の感情がすっと消えていき、大切なことに再確認できるのです。人のおせっかいにイライラしたら、でもありがたいことだよねを続ける。怒らない人になる30の方法。その21。遅刻の言い訳の中でも一つだけ怒ってはいけない例外がある。約束をして待ち合わせをしたとき、相手が遅刻してくることがあります。こういうときの言い訳の定番は、寝坊、うっかり、公共交通機関の遅延です。寝坊をして、うっかりアラームのセットを忘れてて、電車が遅れていて、などありがちな言い訳ですね。こちらは早めに到着して、きちんと時間を守ったのに相手のせいで待たされることになりました。長く待たされると文句の一言でも言いたくなるものですね。しかし、遅刻したからといって何でも文句を言えばいいわけではありません。遅刻の言い訳の中でも一つだけ怒ってはいけない例外があります。遅刻の原因が体調不良であれば多めに見ましょう。体調不良は仕方ありません。体調が悪いと気概に時間がかかるもの。原因がよくわからないまま体調が悪くなることもあります。移動中、急にお腹の調子が悪くなって途中下車することがあるでしょう。そんな時はトイレの時間も長くなります。そんな体調が悪い状態にもかかわらず、ドタキャンすることなく、とりあえず待ち合わせ場所に来てくれました。時間には遅れたものの最低限の約束は守ったのです。ありがたいことです。遅刻の原因が体調不良であれば多めに見ることが大切です。厳しい言葉ではなく優しい言葉をかけるのがいいでしょう。体調は大丈夫、無理しないで今日は少し早めに切り上げようなど心配の声をかけるのがいいでしょう。遅刻の原因が体調不良であれば寛大な心になるのです。遅刻の原因が体調不良なら厳しい言葉ではなく優しい言葉をかける。怒らない人になる30の方法。その20に、根に持つことをやめると新しい自分に生まれ変われる。あなたには根に持っていることはありますか。昔バカにされたことを恨んでいたり、昔言われた闇に粘着していたり、昔のトラブルを思い出しては怒りが蘇ったり、根に持っていることがあるならさっさと忘れることをお勧めします。意識が過去に縛られるからです。時間は前に進んでいます。私たちはどんどん未来に向かっています。にもかかわらず過去のトラブルを根に持っていると心が重くなってなかなか明るい気持ちになりません。思い出すたびに負の感情が蘇り精神衛生も良くなりません。 前向きに生きにくくなります。根に持つことは昔の恨みをいつまでも忘れないということです。これはなかなか想像以上に疲れる仕事です。思い出すたびに気力や体力がちびちび削られ疲れやすさの原因にもなります。普段は意識していないからといって無害とは限りません。意識していなくても覚えています。覚え続けることにもコストがかかります。大きな重みを背負って歩いているようなもの。やはりこれはこれで余計な消耗が増えるのです。根に持つことは体力的にも精神的にもマイナスばかり。行動の足かせとなり、これから明るく生きる妨げになるのです。だから根に持つのはもうやめるのです。昔の恨みはきれいさっぱり忘れましょう。事故ということにして忘れてしまうのが一番。確かに過去の恨みを忘れるのは苦しいことかもしれませんが、寛容な心と大きな器を持てば十分可能です。復讐したい、嫌がらせをしてやりたいといった考えがあるなら、それもやめることです。支配したところでいいことはありません。スカッとするのは一時的です。醜い自分を晒すだけです。逆に相手から根に持たれる可能性もあり、負の連鎖が始まるのです。根に持っていることがあれば、今すぐ忘れましょう。心を軽くするためにも、そして意識を未来に向けるためにも、過去にとらわれず未来を見て自分の人生に集中するのが一番です。根に持つことをやめると新しい自分に生まれ変わります。根に持っていることがあればさっさと忘れる。怒らない人になる30の方法。その23。人はなぜ年齢を重ねるにつれて優しくなるのか。人はなぜ年齢を重ねるにつれて優しくなるのでしょうか。やらかした経験が増えるからです。長く生きていると成功体験だけでなく失敗体験も増えます。仕事の失敗、人間関係の失敗、お酒の失敗、お金の失敗などなど、40代50代くらいの年齢になれば誰でもやらかした経験があるものです。一つや二つどころか数え切れないくらいあるでしょう。二度と経験したくないことの大失敗や取り返しのつかない大失敗もあるかもしれません。一定の年齢を重ね、やらかした経験が増えると、だんだん人の失敗に対して寛大になります。人のことを言えない、私も似たような経験があるとなります。人の失敗に対して心よく許せるようになります。失敗した人の気持ちにも寄り添えるようになります。結果として性格が丸くなり、優しくなるのです。世の中にはとても優しい人がいます。そういう人は過去にやらかした経験が山ほどあるのです。あなたの身近に優しい中高年がいれば、過去にあったトラブルについて聞いてみるといいでしょう。ニコニコしながら面白い失敗談をたくさん聞かせてくれるでしょう。優しい顔をした裏では、とんでもない失敗の過去がたくさんあるのです。逆に言うと、40代50代になって優しくない人はまだやらかした経験がない人、あるいは少ない人です。これといった失敗がなく成功ばかりの人生を歩んでいると人に厳しく当たってしまいます。それくらいできるだろう、どうしてこんなことができないんだ、努力をすれば必ずできるなど、あらはら気味になるのです。やらかした経験はない方がいいものですが、だからといって全然ないのも良くないのです。40代50代になって優しくない人はやらかす経験をしておきましょう。やらかす経験は優しくなるために欠かせません。長く生きるにつれて角が取れていくと言いますが、結局のところやらかした経験が蓄積されるということです。失敗をするとき取り返しのつく範囲でやらかせばいいのです。取り返しのつく失敗ならリカバリーが可能です。リカバリーに大金が必要だったり、膨大な時間や労力がかかったりしますが、なんとかなるものです。やらかしたことがあればあるほど優しい性格になります。もっと優しい性格になりたい人はもっとやらかす経験をしましょう。どんどん新しいことにチャレンジすればいいのです。新しいチャレンジをしていれば知らないこと、わからないことにぶち当たり、おのずとやらかす経験も増えます。ひどい目にあって大変ですが、ますます性格が丸くなり、もっと優しくなると思えば意味はあります。どんどんやらかす経験をして痛い目にあっておく。怒らない人になる30の方法。その24。それ前にも聞いたよの一言が相手を落ち込ませる。相手から同じ話を聞くことがあります。同じことを繰り返されると親と思います。そんな時それ前にも聞いたよと言っていませんか。確かに間違ってはいません。前にも聞いた話だから前にも聞いたと当たり前に言っているだけで普通のリアクションです。同じ話を繰り返されると時間の無駄のように感じることがあるもの。相手の話を遮るようにきしゃりというのです。しかしそれ前にも聞いたよと言うと相手はあまり良い気分がしません。何度も同じ話をしないでほしいというニュアンスに聞こえます。前に話したことを覚えていないのと記憶力の悪さを責められているように聞こえます。少なくとも良い印象はない一言です。悪気はなくてもムッとしているような印象を与えてしまい相手は萎縮します。それ前も聞いたよと言うと相手はストレスを感じてしまい嫌な空気が漂うのです。相手は悪気があって同じ話を繰り返しているわけではありません。以前に話したことを忘れているだけかもしれません。人間ですからうっかり忘れることはあります。年配者の方であればなおさらで誰でも年を取れば記憶力が低下するのは当然です。あるいは単に同じ話をもう一度聞いてもらいたいのかもしれません。嬉しい話は何度も話したくなるものです。あなたも以前に話したという認識はあってももう一度話したくなることがあるでしょう。だから話を遮るようなことは言わないのです。コミュニケーションの空気は一言で変わります。それ前も聞いたよの一言は事実であっても言わない方がいいセリフです。同じ話をされた時の上手なリアクション。ではどう答えるのがいいのでしょうか。基本は普通の返事を心がけることです。なるほど。そうなんですね。教えてくれてありがとう。あたかも初めて聞く話であるかのような受け答えがベストです。話を遮らず、うなずきながら聞きます。そうすれば話はスムーズに進みます。これは同じ話をされるのが3回目、4回目であっても同じです。少し根気はいるかもしれませんが、難しいことはないはずです。相手は悪気があって繰り返し言っているわけではありません。確認のために言ってくれていると思えばいいことです。同じ話をしていることをさりげなく相手に気づかせたいこともあるでしょう。そんな時は前にお話しくださった〇〇のことですね。になったんですよね、とすでに知っていることを優しく言っています。言い方に注意しながら話の展開を先回りして話してみると、そうそれぞれとなるでしょう。相手はすでに話したことでしたねと気づいてくれ、上手に話の流れを変えられます。これが気持ちの良いコミュニケーションです。場の空気を壊すことなく相手と気持ちよく話を続けられるのです。同じ話をされても余計な指摘はせず素直な返事をする。怒らない人になる30の方法。その20の。相手が電話に出てくれなくても腹を立てない、文句を言わない。相手が電話に出ないとき腹を立てる人がいます。何やってたの？どうしてすぐ出ないの？何度も電話したのに。本当はイルスを使っていたんじゃないの？相手が電話に出てくれないときブツブツ文句を言わないことです。すぐ電話に出てくればいいのですが、相手にも都合があります。トイレだったのかもしれません。寝ていたのかもしれません。たまたま気づかなかっただけかもしれません。仕事の対応で忙しく手が離せなかったのかもしれません。出たくてもすぐ出られない時もあります。様々な事情が考えられますが、電話に出なかったのなら仕方ありません。電話に出てくれないだけで腹を立てないことです。不満があっても口にしません。相手が電話に出てくれないなら仕方ないと思えば済むことです。詳しい事情を知る必要はありません。いちいち理由を問いただす必要もありません。理由を問いただすと怒っていなくても怒っているように聞こえます。電話に出られないだけでブツブツ文句を言われては相手もストレスを感じるでしょう。その人との電話が億劫になり、かえってイルスを使いたくなります。電話に出てくれないだけのことであり、大したことでも何でもありません。急ぎの要件であれば別ですが、実際は些細な要件がほとんどでしょう。そもそも用事があれば電話よりメッセンジャーアプリで連絡するのがベターです。電話は相手の時間に割り込む行為です。突然電話をかけると相手は仕事を一時中断しなければならず迷惑を感じることがあります。いきなり電話をかけるのは急ぎの用事を除きできるだけ避けておく方が良いでしょう。メッセンジャーアプリなら相手の都合の良い時に確認でき、都合の良い時に返信できます。 何かと忙しい現代社会では、非同期のコミュニケーションツールを中心にやり取りするのがベターです。電話よりメッセンジャーアプリを使った方がスムーズなコミュニケーションを実現できるのです。相手が電話に出てくれなくても腹を立てない理由も問い出さない。用事があるときは、できるだけ電話よりメッセンジャーアプリを使う。怒らない人になる30の方法。その26。お店を入って NG を感じたらすぐ退店してもいい。食事をしようとお店に入りました。ところが入店してすぐ NG を感じることがあります。お店の雰囲気が合わなかったり、団体客がいてうるさく騒いでいたり、店員さんの態度が悪かったり、入店してすぐストレスを感じてお店のチョイスを間違えたなと思うことがあるものですね。そんなときはすぐ退店しましょう。我慢は不要です。お店選びに失敗することもあります。入ってすぐお店を出ることもあっていいのです。入店直後の悪い予感は大抵当たります。食事が出てくるのが遅かったり、料理が期待外れだったりなど悪いことは続くもの。不快に耐えながら食事をしたところで美味しくいただけず嫌な思い出もできてしまいます。無理に続けたところであまり良いことはありません。しばらくしてやっぱりお店を出るべきだったと悔やむことになるでしょう。だからすぐ退店するのです。注文前であれば気軽に退店できます。入店してすぐお店を出ると店員さんに申し訳ないかなと思うかもしれませんが考えすぎです。注文前ですから気にすることはありません。食事は作っていないしお店の人に迷惑をかけてもいません。お店にとってもお客さんが注文前に退店することはよくあることです。退店の理由は適当でいいのです。ちょっと都合が悪くなったのでちょっと用事を思い出したのでなどの一言を伝えれば店員さんも頷いてくれます。まだ注文はしていませんの一言を添えると話はスムーズです。仮に注文後であっても途中退店は可能です。きちんと支払いさえ済ませればお店から文句を言われることはありません。お金がもったいないように感じるかもしれませんが貴重な時間を無駄にする方がもったいないことです。途中退店はよくあることです。深く気にすることはありません。他にもお店はたくさんあります。せっかくお金を出して食事をするならできるだけ快適で居心地の良いところを選びたい。別のお店に足を運び気持ちよく食事を楽しむのが得策です。お店を入って NG を感じたらすぐお店を出る。怒らない人になる30の方法。その27。崖だからといって道が途切れているとは限らない。あるところに穴を逃げ回る人がいました。敵から追いかけられ穴の中を逃げ回っていました。どんどん敵が近づいてきて最後は崖に追い詰められました。後ろは断崖絶壁でもう後はありません。崖の下には深い谷が広がっていて落ちたら命がないのは明らかです。絶体絶命のピンチという状況です。するとその人は思いがけない行動に出ました。なんと崖を降りていったのです。逆ロッククライミングで険しい崖を素早く降りていき、あっという間に見えなくなりました。一方、敵も追いかけようと崖を降りようとしますが、なかなかうまくいきません。足を滑らせ、どんどん崖から落ちていきました。そうして敵からうまく逃げることに成功したのです。私たちは崖イコール行き止まりという認識があります。道は途切れていて、もう先はないように思われます。崖があって道が途切れているなら崖を降りていけばいいのです。崖イコール道がないではありません。崖を降りるという発想を持てば道はまだ続いているとも言えます。崖だからといって道が途切れているとは限らないのです。崖に追い詰められた時は崖を降りていく。怒らない人になる30の方法。その28。怒りのエネルギーを無駄にしてはいけない。不快なことがあって怒りを感じた後、どっと疲れを感じませんか？それは怒りによって多くのエネルギーを消費したからです。怒りは短時間であっても多くのエネルギーを消耗します。ムカムカするだけでもエネルギーの消耗は早い。怒りを感じているときは貴重なエネルギーが無駄遣いされている状態です。だから怒りを感じたときは後の行動が大切です。ふつふつ湧き上がるエネルギーを有益なことにぶつけるのが得策です。怒りのエネルギーは仕事に向けましょう。怒りを感じている分、普段より精力的に仕事ができます。いつもよりスピードが生まれたり、集中力を発揮できたりして、高い生産性を発揮できるはずです。怒りのエネルギーは勉強に向けましょう。絶対覚えてやる、絶対解いてやる、こんなところでくじけてたまるかという気持ちになって机にかじりつくのです。普段より気合が入るので一気に勉強を進められるのです。怒りのエネルギーを筋トレに向けましょう。普段なら上がらないバーベルが上がります。いつもより踏ん張りが効いてよりトレーニングができます。怒りを感じたとき、ただムカムカして終わるだけではもったいない。ただ怒りを感じるのではなく有益なことにぶつけましょう。怒りのレベルが高いときほど底力が生まれ凄まじいパワーを発揮できます。怒りの解消が早くなるうえ仕事もうんと前に進みます。これを怒りの消化と言います。強い怒りを感じたときほど大きなチャンスなのです。怒りを感じたときはただムカムカして終わらせるのではなく有益なことに使ってプラスに変える。怒らない人になる30の方法。その29。列を並んでいて急いでいる人がいたらどうするか。トイレの列に並んでいるとき真後ろにいる人が急いでいることがあります。具合が悪そうでしんどいとつぶやいていたり、親子連れで子供が漏れそうと言っていたり、そわそわしている様子からトイレを急いでいることがわかります。そんなときは順番を譲ると喜ばれます。相手にお願いされてから譲ればいいと思いますが、なかなか難しいことがあります。心理的な抵抗があって順番を譲ってくださいとは言いにくいもの。本当に辛いときは順番を譲ってほしいという余裕すらないときもあります。だからこちらから声をかけ、心よく順番を譲るのです。もしよかったらお先にどうぞと一言言えばいいだけのこと。列の前後が入れ替わり、自分の番が一つ遅くなりますが、大したことではありません。周りの人に迷惑をかけるわけでもありません。本当にギリギリ危ないというときがあるものですね。漏れるか漏れないかの瀬戸際のとき、順番を一つ譲ってもらうだけでも助かります。些細なことですが、これも善行です。道徳にかなった良い行いなのです。相手が喜んでくれると自分にとっても気持ちがいいものです。自分に得があるわけでもなく、順番を譲らなければいけない義務もありませんが、できるだけ心がけたい行いです。よし、今日は一つ良いことができたと嬉しくなります。喜ばれる行いができることは素晴らしいことです。譲る人は譲られます。別に並んでいて自分が大変な状況のとき、今度は自分が順番を譲ってもらえる立場に恵まれるかもしれません。困ったときはお互い様です。優しい気持ちは世の中を回っていくのです。真後ろに並んでいる人が急いでいるようであれば、心よく譲る。怒らない人になる30の方法。その30。せっかく棚からボタン持ちが落ちてきても掴み取らなければ意味がない。棚からボタン持ちという言葉があります。苦労せず思いがけない幸運を得ることを言います。棚からボタン持ちを実現するのはボタン持ちが落ちやすいところに行くことが大切です。きちんと棚の下に移動して構えておきます。ボタン持ちが落ちてきそうなところに行けば幸運に恵まれるの確率も上がるのです。賢いあなたならすでにご存知のことでしょう。しかし棚からボタン持ちを意識するなら心がけたいことが2つあります。1つ目はきちんと掴み取ることです。ボタン持ちが落ちてくればそれで達成というわけではありません。掴み取らないといけないのです。せっかく棚からボタン持ちが落ちてきても喜ぶだけでは意味がありません。思いがけない幸運に恵まれた。ラッキーとわいわい喜ぶだけで掴み取ることを忘れる人がいます。これはもったいない。もたもたしてはいけません。幸運は不安定なものであり、時間が経つと消えてしまいます。早い者勝ちというケースも少なくありません。誰もが幸運を欲しがっていて、我先にという状況です。もたもたしていると他の人が先に取ってしまいます。掴み取るのも実力です。ボタン持ちが落ちてきたら喜んで終わりにするのではなく、1分1秒でも早く掴み取ることが大切です。2つ目に大切なことはしっかり生かすことです。無事掴み取ることができてもそれで終わりではありません。キープしたままでは NG です。どれだけ素晴らしい幸運も生かさなければないもの同然です。きちんと棚からボタン持ちで幸運を掴み取れたら、今度は自分の夢や目標に向けてしっかり生かしましょう。 遠慮なく 100% 生かすことが大切なのです。ボタ持ちが落ちてきたら喜んで終わりにするのではなく、きちんと掴み取ってしっかり生かす。怒らない人になる30の方法。まとめ。その1。あらゆる感情の中でも怒りのコントロールだけはできるようになっておく。その2。イライラしない、腹を立てないという目標を立てる。その3。誰かと喧嘩をしそうになったら本当に喧嘩をするだけの原因なのか一度冷静に振り返ってみる。その4。今までとは違った動きをする。その5。軽症が漏れていたら腹を立てるのではなく寛大な心で、ない。その6。頭に血が上ったときは一旦会話を中断して場を改める。どうしても場を改められないときは1時間以上の長めのブレイクタイムを設ける。その7。子供の悩みと聞くときは大人の悩みを聞くのと同じく真剣になる。その8。親に大事なものを処分されても腹を立てない。その9。キャンセルの連絡があっても素直に受け入れお礼を伝える。その10。怒りを感じることはあっても爆発させないようにする。その11。ストレスを感じる人がいれば無理に付き合うのはやめて距離を置く。その12。動きの遅い人を見てイライラしない。その13。丸々がないのでできませんではなく丸々があればできますという言い方をする。その14。調子が出なかったり苦しかったりしてもしばらく続ける。その15。注意を受けたときは逆ギレをせず素直にごめんなさいをする。その16。せっかちな人はピリピリした雰囲気が出ないように注意する。その17。悔し涙を流せるときはしっかり流しておく。その18。旅行中はできるだけニュースのチェックは控える。その19。イライラしたときは蒸しタオルを顔の上に置いてみる。その20。人のおせっかいにイライラしたらでもありがたいことだよねを続ける。その21。ボタ持ちが落ちてきたら喜んで終わりにするのではなくきちんと掴み取ってしっかり生かす。その22。たまにはサボる。その23。本イコール読み物という考えにとらわれずインテリアとしても活用法もありと考える。その24。同じ話をされても余計な指摘はせず素直な返事をする。その25。相手が電話に出てくれなくても腹を立てない理由も問いたださない。用事があるときはできるだけ電話よりメッセンジャーアプリを使う。その26。お店を入って NG を感じたらすぐお店を出る。その27。崖に追い詰められたときは崖を降りていく。その28。おみくじで今日が出たらこれからは運気が上がっていくという意味として解釈する。その29。真後ろに並んでいる人が急いでいるようであれば心よく譲る。その30。生産者の顔が見えない農作物であっても自分なりにポジティブなイメージを膨らませる。